中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院慢性心不全看護認定看護師であります川本玲子さんとお話をしていこうと思います。川本さん、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西宮市立中央病院で勤務をしております川本です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は心不全看護外来についてというテーマでお話をしてくださるということなんですが、はじめに心不全について教えていただいていいですか？
はい、一般の方に向けた心不全の説明では、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり命を縮める病気とされています。心不全は一つの病気ではなく、さまざまな心臓の病気によって心臓のポンプ機能が悪くなり、いろいろな症状を引き起こしている状態を言います。
なるほど。心臓のポンプ機能を悪くさせる心臓の病気にはどのようなものがありますか？
はい、心臓は血液を全身に送り出すポンプのような機能を持っています。心臓のポンプ機能が悪くなる原因として、血圧が高い状態である高血圧や心筋症といわれる心臓の筋肉自体の病気、心筋梗塞や狭心症と呼ばれる心臓を栄養する血管の病気、心臓弁膜症といわれる心臓の弁の病気、脈が乱れる不整脈、生まれつきの心臓の病気などが挙げられます。高血圧や心筋梗塞と狭心症は生活習慣と密接に関係していますので、検診などの段階から生活習慣を見直すことで病気の発症を予防することが大切です。
はい、心不全ではどのような症状が出るんでしょうか？
はい、血液を全身に送り出す機能が悪くなっているために、全身への血液の量が不足することにより体に水がたまります。体に水がたまった時の症状として、むくみや息切れがあります。体を起こしていると、たまった水は下半身に移動するために、むくみの症状は足に出やすくなります。むくみがひどくなると、溜まった水の分だけ体重が増加します。このために暴飲暴食もしていないのに体重が1週間で2キロ以上増える症状もあります。
はい、
次に息切れは心臓と肺に水が溜まると起こる症状です。階段や坂道での息切れがあります。ご高齢の方の場合、このような症状があっても、年のせいだから仕方ない、体力が落ちたせいだろうと考えてしまいがちですが、少し歩いただけなどの普段は何ともなく動けてきた動きで息切れが起こる場合には、心不全の症状である可能性もあるために注意が必要です。また息切れの症状は進行すると横になれないほどの息苦しさとなってしまうこともあります。
今教えていただいた症状を聞いていて、むくみとか息切れの症状がある方は心不全ということになるんでしょうかね？
いいえ、むくみは心不全だけでなく、腎臓の病気や肝臓の病気など他の病気や体の状態によって起こる場合があります。このためにむくみがあっても必ずしも心不全の状態であるとは言えません。
はい、
また息切れも同じように肺などの呼吸器の病気で起こる場合もあります。このために このような症状が見られた場合には、かかりつけ医に ご相談されることが必要であると思います。
はい。ほったらかしにするのが一番良くないということですよね。はい。今日川本さんは慢性心不全看護認定看護師ということでお話ししてくださってますが、心不全看護外来ということを教えていただきたいんですが、これはどんなものでしょうか？
はい、心不全看護外来は2020年度より毎週月曜日の午前中の時間帯に行っています。循環器内科医師の診察日に合わせて、診察の前後に心不全の患者様やそのご家族様を対象に個別にお話の場を設けさせていただいています。
はい。
主に心不全の方を対象としていますが、お持ちの病気やお体の状態から心不全になるリスクが高い方も医師と相談して対象とさせていただいています。看護外来を受けていただいている患者様の多くは、当院を退院されて通院されている方がほとんどですが、中には外来での治療を希望されて通院されている方もいらっしゃいます。
うん、
患者様の、お体の状態や年齢層は様々で、通院のペースも1ヶ月前の方から3ヶ月前の方など、こちらも患者様のによって違ってきます。
はい、2020年の春からスタートしたということですね。看護外来では具体的にどのように患者さんと接していらっしゃるんですか？
はい、私が行っている具体的な内容は、循環器内科医師の診察が行われる前の検査の結果待ちの時間などを利用して、患者様とそのご家族様とお話をさせていただいています。まず、お体の状況について聞かせていただき、お話をしながら足のむくみの状態や呼吸の状態を見させていただき、心不全の症状が出ていないか、あるいは症状が前より悪くなっていないかを確認させていただいています。
はい、
心不全で当院に入院されていた患者さんは、入院中に病棟の看護師から心不全についての説明や、心不全とともに生活する上での注意事項の説明を受けています。多くの患者様には体重測定や血圧測定をご自宅で行っていただき、測った値を手帳につけていただき、外来時にはご持参いただくようにお願いしております。診察前にはその手帳を確認し、患者様とともに数値の変動を見て日常生活の振り返りを行っております。心不全による症状がひどくなっていたり、その他にも患者様がおっしゃる症状の内容によっては急いで医師に報告を行う場合があります。
はい、
患者様の症状が安定しておられる場合には、心不全と付き合いながら毎日の生活を送る上で、わからないことや困っていることなどのご相談を受けています。また、循環器内科の外来には心不全以外の患者様も多くいらっしゃり、医師の診察時間は限られていますので、診察時間の中で医師に伝えきれないこともあるので、医師に聞いておきたいことや相談を行わないといけない内容について、患者様から事前にお伺いをするようにしています。
はい、
また困っていることの中に、お食事やお薬、運動についてなどの内容がある場合には、必要に応じて各医療職種に助言を求めるなどの方法を取ることもあります。
毎日の生活がやはり体調の変化に大きく関わっているという病だけに、こうやって見ていただけるのはありがたいなと聞いていて思ったんですけれども、この心不全看護外来を受けたいという方、聞いてくださっている、向こう側にはたくさんいらっしゃると思うんですが、どのようにすれば、この心不全看護外来受けることができるんですか？
はい、心不全看護外来の時間も限られていますので、希望の方をすべて受けていただくことはできませんが、 当院の、患者総合支援センターにお問い合わせのいただき、ご相談内容などを確認させていただいた上で、こちらからご案内をさせていただく方法を取らせていただいています。
うん、なるほど。皆さんね、ちょっと気になる方は、では、患者総合支援センターの方にお問い合わせしていただいて、お話をしていただければ、まずは入り口にたどり着くということですね。
ね、はい、
はい、看護外来では実際に患者さんからどのような相談がなされますか？
はい、さまざまな年齢層の方がいらっしゃいますので、いろんな相談があります。お仕事をされているなどの比較的運動量の多い方では、活動についての相談をされることが多いです。うん、例えば、テニスや山登りなどの運動をしたいんだけれども、してもいいかなといったような内容です。うん、このような場合には医師と相談して、心臓のリハビリを専門とする理学療法士の協力を得て、現在の患者様に適した運動内容のチェックを行ってもらうことなどの対応をしております。
はい、
でその他には、先生に聞こうと思うんだけど、こんなこと聞いていいかな、や、実は先生には言いにくいんだけど、といった内容のお話をされる方も多いです。
うん、
例えば、実は薬が飲めていなかったといった内容を話される方もいらっしゃいます。
はい、
そういった場合には、薬の飲めていなかった原因を患者様と一緒に振り返り、解決方法を一緒に探していきます。
ね、ちょっとこう体調の変化、自分自身が一番よく分かりますけれども、どこまで、やっていいのか分からない、しかも誰に相談していいのか分からないっていう、そこも全部受け止めてくださるということなんですね。
はい、
そうなんですね。いや、他にもちょっとやっぱりね、ちょっと気になるんですが、季節的な相談とかもあると思うんですが、今多い相談ってありますか？
はい、ここ最近ではインフルエンザの予防接種についての質問をされる方が多かったです。特に今年は新型コロナウイルスのために、インフルエンザの予防接種に関心を持っていただいている方が多く、予防接種を打った方がいいの？といった質問が多かったです。
はい、
心不全の患者様は日頃から感染予防を行う必要があります。いわゆる風邪やインフルエンザなど、感染症をきっかけとして急に心不全が悪くなることがあります。このためにインフルエンザや対象となっている方には、肺炎に対するワクチンの接種が進められています。
うん、
また日頃から行っていただきたい感染予防としては、手洗いと感染症流行時期の人混みでのマスクの着用となっています。
はい、
最近は毎日のようにテレビでも感染予防についての内容が多く取り出されていますので、関心を持っておいでの方が多いです。
うん、その答えが分からなくてまだまだ悩んでるっていう方も多いと思いますが、ここでちょっとね、答えを、言っていただけるというのはありがたいですね。心不全看護外来は診察の前後にされているということなんですけれども、診察の後にはどのようなお話されてますか？
はい、診察後に患者様とお話しする内容としては、診察時に医師から、受けた説明事項に対して不明な点はなかったかなどを確認しています。
うん、
診察時には医師も患者様やご家族様に分かりやすく説明をしていますが、やはり一度聞いただけでは分からなかったり、医師には直接分からないと言いにくい場合もありますので、診察後に再度私の方で確認をするようにしております。
うん、なるほど。今はね、患者さんご本人からのご相談であったりとか質問ということを伺っていったんですけれども、患者さんご本人以外、まあ、家族の方からも相談というのはあるものなんですか？
あ、はい、家族の方からの相談もあります。
はい、
特にご高齢の患者様の場合には、実際にご家族ご自宅で介護をされている家族の方から相談を受ける場合があります。
うん、
お家で患者様と過ごす中で困ってしまったことや、うまくいかなかったことなどを相談される場合もあります。
うん、
私にお話をしてくださることで少し聞いてもらってすっきりしたわとおっしゃっていただける場合もあり、日頃の家族様の頑張りをねぎらう場となることもあります。他にも介護サービスなどの手続きをどのようにしたらいいのかといった相談内容もあり、私の方で力不足の場合には院内の医療ソーシャルワーカーに協力を得る場合も多いです。
理学療法士の方や医療ソーシャルワーカー以外の職種の方に相談をされることもあるんですか？
はい、管理栄養士に相談をすることも多くあります。
はい、
心不全看護外来に来られる患者様の多くは入院中に管理栄養士から栄養指導を受けておられます。栄養指導では特に塩分が多くならないようにとの説明を受けておられます。
うん、
入院中は決められた病院食が出ているので食事の塩分が多くなることは心配ないのですが、実際にお家に帰ってから塩分の制限を行うことはとても大変なことです。
はい、
実際に心不全が悪くなるきっかけで塩分制限が十分に行えていないことが上位に入っており、ご自宅で塩分をいかに制限できるかということが心不全を悪くしないためのポイントとなってきます。しかしこれまでの食生活やご家庭での味付けに慣れてしまっている場合はとても難しいことですので、
うん、
実際にお家で実践してみても続かなかったりうまくいかないこともあり、そういった退院後のお食事の困りごとがないかを患者様やご家族様にお伺いし、必要であれば医師に相談して外来通院中に再度管理栄養士による栄養指導を受けていただく場合もあります。
いろんな分野からサポートをしていただけるという力強いサポート力だなと思います。さあ今日はお話しいただいたのはこの2020年の春からスタートした心不全看護外来ということですけれども、川本さん最後になりますが、心不全看護外来での患者さんと関わる中での目標など、生まれましたかでしょうか、教えてください。
はい、実際に2020年の春から看護外来を始めて、感じたことは、患者様やご家族様は心不全を悪くさせないようにお家でとても頑張っておられるなと感じています。
うん、
心不全は生涯にわたり付き合っていかなければなりませんので、生活の中で注意することや制限されることも多くあります。しかしこれまでの積み上げられてきた生活習慣があり、これまでの習慣を急に変えることは簡単ではありません。お家で生活をする上でうまくいかないことや困ってしまうこともたくさんあると思います。そのことを十分に理解しながら、心不全と付き合いながら、よりその人らしい生活する方法を患者様とご家族様と一緒に考えていけ行けるより良い看護外来を目指して日々努めてまいります。
はい、いやこういうね外来、心不全看護外来があることで本当に毎日の生活がしやすくなったっていう患者さんも数多くいらっしゃると思います。そして今からいやお世話になりたいわと思われる方も、聞いてくださっている方の中にはたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。ぜひ西宮市立中央病院にはこの心不全看護外来というものがあるよということを、ご存知な知っていただいてね、活用していただければと思います。さあ今日は西宮市立中央病院慢性心不全看護認定看護師であります川本玲子さんに心不全看護外来についてのお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。